様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはスタジオホワイトルームオーナーフォトグラファー加納哲也さんとフォトグラファー田上ゆかりさんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはスタジオホワイトルームオーナーフォトグラファー加納哲也さん、そしてフォトグラファー田上ゆかりさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それではスタジオホワイトルームのご紹介から、こちらは加納さんにお願いしてもよろしいですか。
はい、スタジオホワイトルーム、名前は今スタジオホワイトルームという名前なんですけど、スタジオホワイトルームの前身は、富士写真館という名前で、私で3代目になるんですけど、私の親父の親父ですね。なので今年で設立というか創立74年になる写真館ですね。
もともとおじい様の代から、
はい、そうです、
あの先々代から引き継がれている、
はい、
もうこのね地元に愛される写真館、
はい、
ということで、今このね写真館っていうねもの自体がなかなか皆さん足を向けることがね少なくなりつつあるのかなと思うんですが、あえてこのねホワイトルーム、スタジオホワイトルームということで、
はい、
この度リニューアルされたということをお聞きしたんですが、この辺は加納さんとしてはどういうふうに皆さんに愛されていきたいという思いがあるんでしょうか。
そうですね、もともと先ほどお話しさせてもらった通り、昔からやってる老舗の写真館で営業しておりまして、で、私が親父から受け継いだ時も、もちろん写真館という形でやってまして、現在も写真館という形でやらさせていただいてるんですけど、やっぱりその年を追うごとにお客様とかですね、やっぱり皆さんのこのニーズがですね、特に今の若い世代の親御さんとか皆さんこうスマホで撮られたりするので、うん、やっぱりこう目が肥えてるというかですね、特にこう今で言う映えとか、
はい、
やっぱりすごくこう堅苦しい感じももちろんそれを好んで来られる方もいるんですけど、こうナチュラルな感じの写真をやっぱりこう望まれる方がいるので、その方たちのニーズにも応えられるスタジオを今回リニューアルするにあたって取り入れていこうかなという、はい、
なかなかねこの写真館にで自分の写真を撮ってもらうっていうこの体験っていうのは、まあ、そうですね、記憶にあるところで言えば自分の意思というか成人式だなとか、そういうやっぱりこう記念事っていうイメージはあるんですが、
はい、
今ねこうニーズも様々変わってきてますというお話だったんですが、はい、最近どうでしょう、いらっしゃる方たちのタイミングっていうのはどういうところ。
皆さんやっぱりその人生の節目節目とかですね、お祝い事ですとか、まあ、いろんな時々に皆さん利用されるんですけど、要するに一番最初がですね、よくあるのが結婚式でお写真を撮られて、でその後に赤ちゃんが生まれて撮られて、でその後のこう節目節目ですね、なんていうよ、
お誕生日、
あ、そうそうそうそう、お誕生日で撮ったり、あとは子供の入園入学とかですね、その卒園とか卒業とか、あとはその家族写真を撮られたりですね、で例えばお兄ちゃんが大学に、就職活動で就職が受かったので、就職祝いで撮ってくださいと、皆さんね、それぞれですよ、撮られるタイミングというか、多い方ですと1年に 2,3 回ぐらい 来ていただける方も見えるし、5年に1回っていう方も見えるし、皆さん本当にねそれぞれでその利用の仕方が、
ね、でも今のお話を伺っていると、そうですね、この人生の大きな節目っていうことで言うと、やはりこう結婚、
そうですね、
で結婚式ではね皆さんお写真撮られると思うので、
はい、
結婚式で撮っていただいたお写真がきっかけで、はい、その後赤ちゃんできました、ね、最近マタニティフォトっていうのもね結構
そうですね
人気あるっていうふうに伺いましたが、はいはい、でお腹にいるうちから、そして生まれたら生まれた でまたあのお七夜だ百花になったよとかね、はい、そういういろいろな節目節目で、はいはい、子供さんの成長に合わせて、はい、ということをね多いと思うんですが、はいはい、ちょうどねこう11月をもうじき間もなく迎えるわけですが、11月といえば七五三ですね。
そうですね、はい、
この七五三もまたちょっと今年は新たな予約というかプランを考えてらっしゃるというふうに伺いましたが、
そうですね、はい、共同お話しさせていただいたみたいに、このリニューアルする前のお店はですね、あのどうしてもちょっと写真館テイストというか、こうちょっとこう堅苦しい形の写真に撮らさせてもらって、それをこうお客様にご提供してたんですけど、あの今回リニューアルするにあたってですね、スタジオの一応コンセプトとしてはですね、こう自然光が入るとしたこう優しいスタジオ、まあ、特に子供さん、小さいお子さんとかですとやっぱり人見知りされるとかですね、あのどうしてもママが近くにいないとダメとかですね、ここで泊まっててよって言っても、あのなかなかやっぱり皆さん元気なお子さんばっかなんで、遊びながらも本当に自然な表情、自然なこう仕草が出るようなスタジオにしたいなという形で、あの作らさせていただきました、はい、
ね、このスタジオホワイトルームで、カメラを構えて撮影されるのは加納さんと、そして田上さんもという、
そうですね、あの、はい、まだ他にもスタッフが見えるんですけど、あの基本的にはあの私と田上があの主となって、はい、撮らさせていただいてます、
はいはい、ね、田上さんは女性としてカメラを、ね、構えられると思うんですけれども、はい、やはりこう女性ならではの視点というか、
はいはい、
うん、あのまあ、お客様との接点というかっていうのはありますか？
そうですね、やっぱり男性から見る子供さんとか成人式のお嬢さんとか、多分目線というか、あの見るここが可愛いとか、うん、ここが素敵だっていうところが違うと思うので、やっぱり女性から見たそういう素敵なところを撮っていきたいと思います。
そうですね、僕ももうこの仕事を始めて30年も経ってないです、28年になるんですけど、やっぱりね、あの未だに日々勉強 で特にあの女性が撮る写真、あの写真と男性が撮る写真でやっぱりね目線が違うんですね。で僕がこう可愛いと思って撮ったあの仕草とかをこういいなと思っても、例えばこう田上から言わせてみると、もう少しこの角度で撮ると女心分かってないなみたいな感じで、でもそれは本当にねやっぱり女性ならではの視点というか、あのいくら僕が今後ね20年30年こう積み重ねても分からないというか、僕はもう技術とかそうじゃなくてですね、やっぱりこう女性目線でしかこう撮れないという写真を、あのまあ特にそういった写真は彼女にもお任せして、はい、撮っていただくように、
それぞれお二人のね得意分野というかね、この目線がそれぞれにあって、まあ当然最終的にはそのクライアントお客様が、ああこういう写真が欲しかったのって言ってもらえるね、
そうですね、
ものになればいいわけですもんね。はい、ありがとうございます。それではここで1曲リクエストをいただきたいと思います。ではまず加納さんの方からリクエストご紹介お願いします。
はい、ドノバン・フランケンレイターでフリー、どうぞ。
今週のゲストはスタジオホワイトルームオーナーフォトグラファー加納哲也さん、そしてフォトグラファー田上ゆかりさんです。引き続きお二人にお話を伺っていきたいと思いますが、加納さんはさっきねご紹介いただいたように、
はい、
写真館の3代目
そうです、はい、
ということで、生まれた時からね、はい、写真というものがとても身近にあったんだろうとは思うんですが、はい、小さい頃はどうですか、そういう写真とかそういうものに興味はありました？
いや全くなかったです。
全くなかったんですね。
よく皆さん言われるんですけど、はい、まあ、写真館なんですけど、基本的に一般の方ってカメラ屋さんの息子とかですね、そんな感じで言われるの。なので小さい時も、いいよなお前のとこカメラいっぱいあって好きなカメラで好きな写真撮れるよなとか言って言われるんですけど、あんまりね興味なかったです。
ましてやね、大切なあのお商売の道具ですからね、子供が触れるようなもんではなかったでしょうね。
そうやっぱり、まあ、皆さんそれぞれだと思うんですけど、あの僕はね、写真屋で生まれて写真屋で育ったんですけど、本当にこの仕事に就くまでは、全くと言っていいぐらいカメラをね触ったことなかったんですよ。皆さんあの写真屋さんとかですね、カメラさんのあの息子さんで生まれるとか、まあ娘さんもそうなんですけど、皆さんやっぱり小さい頃からカメラに興味があったりとかですね、鉄道を撮りに行ったりとか、学校、まあ高校とか入ると写真部に入ったりとかですね、で大学もそういう芸術系の大学に行って、そういう写真学科とかっていう風だったんですけど、全く興味がなくて全く興味がなかったんですけど、なくて、で結局高校を卒業して、この進路を決める時ですね、選択肢の中に写真の専門学校っていうのもちらっと親父から言われたんですけど、まあ全く興味なかったんで、もう普通にそのまま就職してね、で就職して、で3年ですね、3年間あの普通にサラリーマンやらせてもらった時に、仕事をしている時に自分の親父とその同じ会社で働いている同世代の先輩を比べたりとかですね、自分の将来とかをですね考えてみると、自分のやりたいのは何かなと、ただ初めてですよ、そのサラリーマンになって3年経った時に、あれ俺はやっぱり写真の仕事やらないといけないのかなって思って、ちょっと、丸3年ね働かせてもらって、そこでもうじゃあ写真の道に行こうっていう形 でそのまま会社を辞めてから、一度家に入ったんですけど、あの店に入ったんですけど、やっぱりあの特に30年ぐらい前なんで、やっぱり修行をしてこいということで、豊橋の方に3年間、修行に行ってですね、そこで技術を覚えてきたのか、遊びに行ったのかわからないんですけど
あでも本格的にカメラと向き合ったのはその修行期間という。
そうなので、高校を卒業してサラリーマン3年やったので、21か2ぐらいからですね、あの写真の仕事というか、あのカメラを持ったのは、もう そっからですね。
で一方、田上さんの方は今はこう撮影もしてらっしゃるということなんですが、もともとそのカメラをずっとやってらっしゃったんですか？
いや、私はあの10年くらい前にこの会社に入りまして、最初着付けヘアメイクで入ったんですけども、そちらの方も今もやってるんですけども、カメラもやってみないかっていう話で、ちょっとずつ触りつつ、カメラにハマっていったっていう。
そうですね、あの田上がお店に入った時にすごくねセンスというか、最初はね、さっきのお話あったみたいに、その着付けたヘアメイクっていうぐらい入ったんですけど、その着付けたヘアメイクをやる上で、どういう風に写真を撮る上での綺麗に撮れるかなとかですね、っていうのをすごくねやっぱり、ね、センスがあったんで、で僕がカメラに興味があるっていう話をしたら、あのカメラ触ったことないです、じゃあちょっとずつこう覚えてこうよっていうような形で、10年前に入って2ヶ月か3ヶ月目ぐらいでもうカメラを持たして、あの もちろんね、それですぐお客さんが撮れないんで、いろいろとアシスタントでついたりとかですね、あの外の撮影であのロケで撮り行ったりしたらですね、やっぱりこう楽しいんですね。でそこでこう多分彼女もあの自分のこの隠れとったこのセンスというか、多分それがこう開花したんでしょうね。そんな感じだよね。
あの元々着付けとメイクっていうことは、そういったことを勉強してらっしゃったということですね。
そうですね、若い頃から勉強してたのは、着付けの方を勉強してて、いずれ私の中ではちょっと出張着付けヘアメイクになりたいなって思いで、ヘアメイクも勉強して、まずちょっと実践をしたいなっていう風で、写真屋さんにちょっとパトに行こうっていう、そんな感じのね、スタートだったんですけど、
まさか自分がカメラ担ぐことになるとはね。
そうです
でも今ね、あの加納さんおっしゃったように、もともとね、この加納さんが見抜いたように、その美しく、お客さん、クライアントを撮ろうということに対してのセンスというか、感覚はもちろんメイクや着付けの中をね、こうしていく上でやってらっしゃるのを、加納さんが見抜いたという形だと思うんですけれども
見抜いたのかな
実際どうですか、そのカメラを向けて実際自分が撮るっていうことになった時に、あ、こういうことだったのかなっていう、何かこう気づきみたいなものはあったんですか？
そうですね、 ね、着付けに関してもヘアメイクに関してもやっぱり角度も変わるし、うん、その人の表情でメイクの感じも、うん、変わってくるので、その辺はすごくまたメイクの方も違うのに、こういう感じやるとこうなるんだっていうのが発見とかあったり、はい、
それはやはり自分が自ら撮影に携わるようになって新たに気づいたことという、はい、
そうですね、また違う視点からっていう、はい、
貞子のカメラでねこう撮影に行くって今ロケとかもおっしゃってましたけれども、はい、なかなかこうきついお仕事ではないですか。
そうですね、結構肉体労働ですね、うん、
すごいですよ、今、ね、ご紹介していただいて、スタジオだけの写真っていう多分認識ですよね。じゃなくてですね、学校要するにスクールと学校幼稚園とかですね、はい、そういった撮影のお仕事もさせてもらっているので、うん、早い時間だともう朝7時ぐらいからかな、はい、7時ぐらいから夜の9時ぐらいまで、小学生の頃のキャンプにね、はい、同行して撮ったりとか、でキャンプで言ってもその街中のねそういうキャンプ場じゃない、もう本当のこう学校で教育するとこなので、もう山あり谷ありのところをカメラ担いで登って、で子供たちのキャンプしてるこう飯ごすやカレー作ったところを撮ったりとかですね、なかなかハードですよ。
そうですよね、はい、
走り回って、
はい、ね、カメラって機材も結構ね重量もあるしたくさんありますもんね。
ありますね、
写真って写せば終わりじゃないですもんね。
そうですね、そこで終わりじゃないですね、うん、
はい、でその後でこう選別したりね、お渡しできるようなところに仕上げるまで、
はい、そうですね、
それが、ね、結構大変なんです、
はい、ですよね、
撮ってね、撮りっぱでお金いただけるのって一番簡単な仕事なんですけど、やっぱりそのお写真撮ってから、特にスタジオの写真は写真を撮ってから、はい、そこから選別をして、うん、お客さんにも写真選んでいただくんですけど、この肌をきれいに修正をして、はい、特に着物を着てる女性ですと着物の色がこの色で間違ってないかなとかですね、でその後こうアルバムを作ってお渡しするっていうで、まあ、たまにこう中にはねお客様で撮ったその日にもらえるって思ってる方がやっぱり見えるみたいで、もちろんね、すぐお渡しできるそういった商品もあるんですけど、高いお金を払ってですね、皆さん取りこられるのでやっぱり仕上げの方もしっかり修正をして、特に女性の方ですと肌をきれいにしてくださいねとか、目を少し大きくしてくださいねとか顔をもう少しちょっと小さくできませんかとか、人が変わっちゃうとあれなんでできる範囲で、はい、やらさせていただくんですけど、そんな感じでその写真撮ってから後の作業っていうのもですね、なかなか、はい、気を使って、
そういうことですよね、はい、で今このホワイトルームさんではリニューアルと同時にスタジオとしての機能プラスアルファを加えたっていうふうに伺いましたが、
そうですね、ちょっとスタジオの方のコンセプト先ほどもお話しさせてもらったんですけど、ものすごくですね、スタジオの外装内装、技術はもちろんなんですけど、すごくこだわりを、ありましてですね、館内とかそのスタジオとかお店の中のその家具もですね、フランスのアンティーク家具を置いて、お店入ってこう扉を開けてわーっと感動をしてもらって、で写真を撮って、でまたそこですごくやっぱりお客さんに楽しんでいただいて、もう入ってからこう帰るまでをやっぱりそのなんとかな、非日常の空間というかですね、すごくこうなんて表現したらいいのか、
特別な空間ですね、
そうちょっとこう優雅な気持ちになっていただいて帰っていただくっていうのを目指してまして、でちょっと先日ですねプレオープンっていうのをさせていただいて、でその3日間にですねやっぱりいろんなお客様が見えてですねスタジオ見学させていただいたんですけど、中にはお店がですねおしゃれすぎちゃってカフェと間違えて入ってこられる方がですね本当にねたくさん見えて、今日もですねお店来る前にですね2組ぐらいちょっと年配のご夫婦なんですけど、コーヒーは飲めるのかとすいませんここスタジオなんですよって言ったらちょっと見させてくれるかねと、で初めてその方もスタジオっていうのをご覧になられて、うわこんなとこで写真が撮れるのと、じゃあ私今度またなんか孫の写真の時にはお宅にお願いしようかなっていうのが私ですね、すごくね感動して帰られる方が結構その新しくリニューアルしてからね、やってよかったなと思って、はい、
ね、今そういったカフェと間違えて入って見える方があるっていう、はいはい、お話だったんですが、はい、間違いではなく来ていただける時間帯もあるという。
そうですね、間違いじゃないっていうのがですね、はい、今回リニューアルさせていただく時にですね、写真屋さんなんだけど写真屋さんもやっぱり何か違う視点でこうお客様がこう集まってこれる場所を提供できるかなって考えた時に、どうしても写真館イコールやっぱ敷居が高いとかですね、もう本当に利用されない方はもう一生のうちに一度も利用されないっていう方がやっぱ見えるんですよ。でそこで何をこうやったらね、こうちょっとこう敷居を低くというか来られるかなと思ったら、やっぱり今皆さんコーヒーとかね、なんかそういうドリンク系とかですね、やっぱりこう飲まれる方多いと思うんですけど、やっぱりそこがカフェで中で入ってお茶をしないとなると、またちょっとこうワンクッションを置いちゃうので、テイクアウトでですね、さらっとやってさらっと買ってそのまま立ち去るぐらいの感じのだったらこうお客様とですね、こうちょっとこう身近な感じになれるかなっていうふうで、テイクアウト専門のコーヒースタンドを、はい、オープンすることになりました。
ね、でしかもそれが、はい、毎日ではないんですね。
そうです。本当はね、毎日開けたいんですけど、やっぱりやっぱスタジオの方もしっかりやらないといけないし、ただその写真屋さんがやってる片手間にやってるコーヒースタンドっていうふうにはやっぱりしたくないので、うん、なおさらちょっとその辺はしっかりと営業したいなと思ったので、一応ですね、まだ今現在ですと、毎週日曜日のみの営業で、月に4日しかやらないというちょっとこうプレミアム感で、
プレミアムなコーヒースタンド、はい、ということですね。
コーヒーもですね、イタリア のエスプレッソマシンを置いてですね、本格的なコーヒーを召し上がることができますので、はい、またぜひ近くにお寄りの際は、
はい、はい、ありがとうございます、はい、それでは2曲目のリクエストは今度は田上さんにお願いします。
ブラックピンクでボンバーヤ
ー。今週のゲストはスタジオホワイトルームオーナーフォトグラファー加納哲也さん、そしてフォトグラファー田上ゆかりさんです。お二人にね、最後になったんですけれども、はい、これからチャレンジしてみたいことをそれぞれお聞きしたいと思います。加納さん、いかがですか？
そうですね、やっぱりこの今回リニューアルをさせていただいたので、もちろん今まで写真館の写真を提供してきたんですけど、もっとそれ以上もう写真で世界中の子供たちを幸せにするぞというぐらいの写真が撮れるように頑張って撮影しますので、はい、
はい、ありがとうございます、はい、で先ほどのお話でもスタジオでね、写真を撮るきっかけは結構子供さんだったりするっていうお話なので、はい、そういった子供たちの幸せなね時を、
そうですね、
どんどん刻めるように、はい、はい、お願いします。そして、はい、田上さん、いかがですか？
はい、まだまだ勉強毎日勉強なんですけども、もっとこうスタジオホワイトルームを知っていただきたいので、もう本当にもう1店舗お店を増やせたらいいなっていう、もう本当に夢ですけど、
そう、はい、彼女はいつも言うんですけど、2店舗3店舗目ぐらい出せるように、うん、それは、ね、やっぱりこうやっぱり若いスタッフを育てないといけないし、やっぱりたくさんお客さんがついて来てくれないとできない前提なので、それができるかどうかわからないんですけど、うん、それをねこう目指してね、お店の方を盛り上げていこうかなと、
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ぜひね、2店舗目3店舗目のスタジオホワイトルームが、はい、岡崎の街なのか他の街なのか分かりませんけれどもね、はいはい、そういう風になっていくことを私も願っております、
はい、
今日は本当にどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今週のゲストはスタジオホワイトルームオーナーフォトグラファー加納哲也さん、そしてフォトグラファー田上ゆかりさんのお二人でした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは加納さん、3曲目のリクエストのご紹介お願いします。
はい、サザンオールスターズでしおりのテーマです。
それでは3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。